頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ今日ですね、
はい、
この間インターネットを見てましたら、
はは、
読売新聞オンラインで、
はい、
発達障害の傾向を持つグレーゾーンの生徒が増加をしている、
はい、
悩みを抱える保護者たちという、
はい、
そんなニュースが出ておりましてですね。
ニュースなんですね、
はい
はい。
まあ、ニュースとしても、
うん、
なんて言ったらいいんですかね、こう報道としてドカーンと出るものもあり、
うん、
で日常のいろいろな悩みについてこういった悩みが今多いですよとかいうのをこう知らせるためのニュースもありで、
はい、
いろんなジャンルがあるんですけど、
はいはい、
どちらかというとこういうのがありますよ、皆さんどうですかっていう、そういう呼びかけのニュースの中の一つですね、
うんうんうん、なるほど、はい。
で、まあ、どんな話かと言いますと、まあまあ私もめっちゃわかるって思いながら見てたんですけどね、
はい、
発達障害の傾向がありながらはっきりとした診断名がつかない、
うん、
グレーゾーンの子どもが増えていると、
はいはい、
でこのグレーゾーンの子どもっていうのね、この間前々回、いやもっと前か、
うん、
もっと前やな、
うん、
なんか最近私ねちょっと時間がね、うん、分かれへんくなってきてね、
うん、
なんなんなん
慌てとるわ。
そうなんです
よ。まあまあ慌てない慌てない、
はい。で今現在ですね、例えば、うん、今までは15人に1人が発達障害だと言われる子がいるんですよというようなパーセンテージだったんですけれども、はい、2022年の12月、ね、発表されたものでいうと、
はい、
今11人に1人が発達障害の子どもがいるよというふうに言われてる、
うんうんうん、
まあ、それだけ人数が増えてるよっていう話を、
はい、まあ、
いつだったかさせていただいたんですけど、
はい、
まあ、それにも同じで、
うん、
まあ、診断としてこの子はどういう状態ですよっていうのは月はしないけれども、
うん、
集団生活をするのがちょっとしんどそうだとか、
うん、
友達とうまくコミュニケーションが取れないとか、
うん、
あとやっぱり学校に行きたくないなということでちょっと学校から遠ざかってしまうように、
はい、
何かしらの悩みを抱える子どもが増えているというそんなニュースでした。
はいはいはい、
で中で一例として挙げられてたのが、
うん、
福島県の、方なんですけど、
はい、
子どもさん3人いらっしゃる中の三男、
うん、
3人目の男の子が不登校で悩んでると。
はいはいはい。
で元々は通常学級に通ってはいたんだけれども黒板の字をノートに書き写すことがうまくできなかった、
はい、
で授業中は落ち着きがなかった、で同級生とのコミュニケーションも苦手なところがある、
うん、
で小学校3年生の時に担任の教師にできないのはあなただけと注意されたことをショックを受けて、
うん、
自信を徐々になくしていった、
うん、
で4年生の夏には学校に行きたくないと言い始めた、
うん、
で5年生現在は、まあ、不登校で悩んでいるという、
うん、
そんな状況なんですって、
はい、
で合わせましてね、ちょうどこのぐらいの時期って、
うん、
コロナとかで学校になかなか行けなかったりだとか、
はい、
いやそれに対して例えばタブレットで、
うん、
インターネット経由で、
はい、
家庭で学習ができるようになってたとか、
はい、
まあ、そういった学校に行かずともできることとか、
はい、
逆にそのパソコンとかの画面上でするのが苦手だったとか、
はい、
まあ、いろんな状況があったじゃないですか、
はいはい、
そういうのもちょっと拍車をかけたんかなっていうふうに私はこう拝見しながら思ってたんですけど、
うん、
まあ、実際に診断がつかないけれども、
はい、
いろいろ悩みがあるっていう方本当に増えてるんだなっていうのを、
うん、
まあ、このニュースを見て思いまして、
はいはいはい、
まあ、うちの子の場合で言うとですね、
はい、
うちのボンたちは、
うん、
まあ、診断今ついてるんです、
はい、
で長男坊も次男坊も、自閉症スペクトラムなんですよ、
うんうん、
でプラス、 軽度知的っていうのも入ってて、
うん、
それは小学校に入る前に診断を受けたものなので、
はい、
まあ、その診断名がどこまでどう続くのかなっていうのは私最初思ってたんですけれど、
はい、
基本こういう診断って一旦下ったものは、はい、そうそう覆ることがなくて、
うん、
まあ、今現時点もあの自閉症の診断もついてますし、
はい、
あでも兄ちゃんね軽度知的がちょっと薄れたなみたいな感じのことは前手帳の診断の時に言われたんですけどね。まあ、その診断がつくつかないっていうのが結構ねあの大きなところになってくるんやなっていうのをここ最近ものすごく思うんです。
はいはい。
でこれまた以前ご紹介させていただいたんですけど、あの友達でね滋賀県でねっていう、うんうん、あの友達があの子供さんが診断がつくほどではないんだけれども、
はい、
ただちょっとやっぱり他の子たちと比べると、
うん、
少しスローペースな働き、
うんうん、
あの成長の仕方をしてるねって言って、
うん、
でなんかその発達障害というところでねあのいろいろ悩んでるところだったので、うん、なんかこんな制度もあるよって例えば放課後とデイサービスさんとか行こうと思うんやったら今のうちに探しといた方がみたいな話をしたら、
はい、
ちょっと引かれたんちゃうかみたいな話をしたことあったの覚えてます？
覚えてます覚えてます。はい、
ね、そういったねいろいろ悩んでる、まあ、
ブロックされたわけじゃないけどね。
あのねあの後あの、はい、引き続きちゃんとあのお話
そうですか。あ、よかったじゃないですか。
そうそう、で彼女もまさに今この福島の方と同じような状態で、彼女の場合は、まあ、あのそれも市によって違うっていうのももちろんあるんですけど、
うん、
彼女の場合は滋賀県で、ね、あの放課後とデイサービスさんに行こうと思ったら、
はい、
手帳持ってなかったら行かれへんねんっていう風に市役所の方から言われたって言ってて、
うんうんうんうん、
でそれはまた市が違ったりするので、
はい、
私もどこまで言及できるものなのかはちょっとわからないんですけど、
はい、
基本放課後とデイサービスさん手帳なくてもいけるねんけどな、
うんうんうん、
っていうところでね、
うん、
なんか市によって違うんかなっていう話を今してる最中なんです。
うーん、
だからね、悩みは持ってるけれども、
はい、
助けを求めようにも求められへん、
うん、
で彼女の場合は支援級にしようか、
はい、
通常級にしようか今ちょうど悩んでる真っ最中で、
はいはい、
なんかどっちに行こうかなって本当矢印べえ状態ですよ。ただそっちに行ったとて、
はい、
そんなにしっかり支援受けられるかなっていう不安が彼女の中であって、
うん、
っていうのは診断がついてないんです。
あ、そうなんですか。
なんですよ。彼女のお子さんの場合は、
うん、
ちょっとねあの言葉がゆっくりなんですね、
はい、
でそれに対してじゃあこの子は自閉ですねっていうそんな診断が出るほどの状態ではない、
うん、
だからあの小児科さんとかにこうかかって先生に見ていただいてはしたんですけど、うん、まあ診断がそこまでじゃないかなぐらいのところで今まだ止まってるんですって、
うん、
なんかちょうどこのぐらいの時期ってあのそれぞれねその、うん、例えば精神科の先生方とかも、まあ、お忙しい時期にもかかるんでしょうね、
うん、
なかなか話が進まへんくってなんかもうモヤモヤするっていつも言ってます。
うーん、それはモヤモヤするわな。
モヤモヤしますね。
うん、
であのこのね例えばですけどミキシーでその発達障害がとかいろいろな診断をしてもらおうと思った場合じゃあどうすればいいのかっていう話になってくるんですけれども、
はい、
まずかかるものとしては一番最初は健康増進課さんの中にあります相談室、
はい、
で私の方の時は相談にかかったんですね、
はいはい、
でその発達に相談心配があるっていう方の相談を未就学の子どもさんの場合は健康増進課さんで相談室がある、
はい、
そこにかかるんです、
うん、
で小学校入学をしてからであれば教育センターの方にかかるんですね、
はいはい、場所が変わるんでね
ちょっと場所変わりますね、
うん、
じゃあ今ちょっと未就学の方に特化してお話をすると、
うん、
まずその健康増進課さんの方で相談室かかります、はい、でそこから必要とあれば、
うん、
あの兵庫県の発達支援センターでこれお医者さんがいらっしゃるところになるんですけど、
はい、
そちらの方をご紹介をいただいてそっちの予約を取るような形になるんです、
うんうんうん、
でそこであの先生方に見ていただいたり、
はい、
まあ、診断するまでの間に例えばですけど言語 療法士さん、言語聴覚士さん、作業療法士さん、
はい、
このお二方に一緒に遊んでもらったり、うん、一緒にちょっとテスト的なものをしていただいたりして、
はい、
でこの子はどういう状況で今どこまでができてどこが苦手なのか、
うん、
とかね、そんな判断、うん、判断をしていただいて、
うん、
で先生、医師の先生との面談もしていただいた上で、
はい、
診断が出るんですね、
うん、
なのでやっぱり診断さ出そうと思ったら、
うん、
1回見てもらって、うん、1日ではい OK っていう風に分かるもんではないっていうところも難しいとこやなっていうの、
うん、なるほどな。
なのでこのねニュース見ながら、
うん、
ああね難しいよねっていうのをものすごく思いながらね、う
ん、はいはい、
で実際に今現在悩んでる方は、
うん、
じゃあどうしたらええねんとかってなってくるので、
うん、
そのあたりもね私ちょっと調べてみてたんですけれども、
はい、
やっぱりまずは相談室にかかる、
うん、
なんか一人で悩んでっていうのはねなかなかしんどいものなので、
はい、
専門の先生方につなげられるような相談室にまず通う、
はいはい、
でそこで今現状困難なんですっていうお話をした上で、
うん、
その次どうしたらいいのかっていう手立てを、まあ、そこの相談行った先の先生もそうですし、
うん、
学校の先生もそうですし、
うん、
やっぱりチーム作って一緒に話をしていくっていうのが一番、はい、なんかそのモヤモヤを解決するための一番の手立てなんだよなっていうところに行き着きました。
はあ、なるほどね。
ね。
健康増進会ね。まずはね。
そうですね。未就学の子どもさんの場合は、うん、まず健康増進会さん。
はい、はい。
健康増進課さんの方も、
うん、
発達に心配のある子どもさん向けにということで、
うん、
3歳児健診の時とかにね、
はい、
健診の入り口のところでさらなる相談を受けたい方はこちらみたいな形で、
うんうんうん、
相談の窓口を置いてくださってたりもしますし、
はい、
3歳健診はその時はまあクリアしたとしクリアっていう言い方ちゃうな、
うん
まあ、その時は通過したとして、
うん、
その後でね、
うん、
5歳ぐらいになってもちょっとしんどいなっていう場合は5歳児健診というものがあって、
はい、
その5歳児健診でまた改めて相談にかかろうかどうしようかっていう判断を一緒にしていただいたりすることもできるのでね、
はい、
その辺を利用していただきたいなですね。
うん
なんかこうやってね、
うん、
改めてこう考えてたんですけど、
はい、
広報とかを見てても、
はい、
そこまで載っちゃわないじゃないですか。
まあまあ紙面の都合やな。
そうですね、
うんうん、
いやでも本当ねそれに特化した案内書みたいなないかなって、
うん、
ちょっと思いました。
はいはいはい、ワンペーパーのチラシみたいなのはあるんですけどね。
うんね、それをねたまたまその手に取るか取らないかっていうのもあるし、
そうですね、
で気づいた時にどこに相談行ったらいいかなっていうのもあったりするしね、
はいはいはい
はい、ねえなんかサービスを見つけるって難しくないですか。
大変大変、逆に大変やな。
ねえ、
うん、
いやそれを言うならうちもね最近知ったんですけど、うん
はい、
なんか例えばですけど、ね、障害者年金っていうのが20歳を過ぎた子どもさん、はい、子どもさんじゃないなもの時に出る制度があるんです、
はい、
でそれはその障害を持っているがゆえに、
うん、
働くのがちょっと難しかったりする方に対しての補助的なもので出るものなんですけど、
はいはい、
それに対する子どもバージョンっていうのもあって、
うん、
私今までね診断とか申請とか全くしたことなかったんですけど、
うん
友達にえみちゃんとここれ申請してないのって言われた制度があって、
うんうん、
え私そんな全く該当すると思ってなかったからしてなかったけどえするもんなんっていう話になって今ちょうどね、はい、申請手続きをしかけてるところなんですけど、まあ、それもどうなるか分かんないですけどね、
はいはいはいはい、
なので本当探してみればというか、
うん、
なんか周りから聞いてみれば、
うん、
あこんな制度もあるよとか、
うん、
こんな相談室あるよっていうのでいろんなとこから出てくるな、
うん、
知らへんっていう知らへんだけやったんですけど、
うん、
知らないってすごいことやなって思いました。
うん、ねえ、
ねえ、
まあ、知る手立てって言ったら一番やっぱりあれだな、専門家の先生方とお友達になるこっちゃな。
そうですね、
うん、
一番よくよく詳しくご存知ですしね。
そうですね、
うん、あとねその周りの方たち の, そのアドバイスっていうのもやっぱり有益な情報にもなりますしね、
うん、
ということでね、はい、今日の頑張る発達レインボーニュースを見て、でその後ですね、はい、いろいろ見聞きやったらどうなのかなということをお話をさせていただきました、はい、頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。